刀チュンは鞘に収まっとる状態がいっちゃん強いと思うんよね。まあ、あくまで僕に言わせたら言うことやけど、そこは数えきれないほど大量の刀剣が余すところなく保管された尾張城地下の武器庫である。柳将軍家が日本全国津々浦々古今東西から手当たり次第によりすぐったさまざまな武具が味気ないほど四角四面に整理整頓され、美術館のように陳列されている。旧将軍の行った刀狩りの名残、とでも言うのだろうか。無論その中には、伝説の刀鍛冶、四季崎危機の作りし、千本近い変態刀も並べられていて、空間全体に見るものを圧倒する、ただならぬ雰囲気が漂っている。そんな雰囲気の中、その男はまるでどこ吹く風でカツンカツンとわざとそうしているかのように耳障りな足音を立てながら歩いている。痩せ細った棒のような男だった。遠目には七不死という昆虫に似ている。手足が長く全長も縦に相当長いにもかかわらず、全く巨体という印象がない。強い風が吹けば折れてしまいそうな、いっそ虚弱ささえ感じられる体型である。が、そんな弱々しい形をしていながら、彼は周囲に陳列される数々の武器にまるで気後れする風もないのだった。それはまるでここに保存されているどんな武器よりも自分の方がよっぽど鋭いと言わんばかりである。もっともそうでなければならないのかもしれない。そのキーな棒人間はこの武器庫の管理人なのだから。精神論の話しとんとちゃうで。もっと低次元のイロハみたいな話や。鞘に入れてその刀身を晒す前やったら、刀ユンは無限の可能性を秘めとるわけやん。箱の中に入っとる猫が生きとるんか死んどるんかわからんのと一緒やな。剣術なんか言うたら手品みたいなもんや。鞘から刀を抜くっちゅんは、つまりこれ見よがしに種明かしをするんと同じなんよ。巨刀流は闇に紛れた最強の剣術や言うけどや、それは闇に紛れとるからこそ最強を名乗れるっちゅうことや思うんよ。闇から光の当たる場所に出たら、ただのやっと、ちゃんちゃんバラバラや。最強ユンは、叩こうたらあかんのよ。棒人間はそうまとめる。独り言である。武器庫の管理人というのは、名誉職であると同時に官職であり、時間を持て余すことこの上ないのだから、それは独り言も出ようというものだったけれど。しかし、独り言でありながら、独り言であるはずなのに。
なあ、俺はそう思わへん?
と、棒人間は、そんな風に背後へと呼びかけた。すると背後からは、
思わないなあ、僕。
と、返答があった。
刀というのは、切ってこそ刀だろ?切れ味を世に示してこその刀だ。むしろ鞘なんていらない。鞘なんてあるだけ邪魔だよ。刀は抜き身であるべきなのさ。そこにいるのは球体のような男だった。腹部を円周にまん丸で、もはや肥満という感じでさえない。前から見ても後ろから見ても上から見ても変わらず球体というような輪郭である。歩いているのか転がっているのかわからないような動きで、彼は棒人間の後ろを同じ速度で移動していた。球体人間は棒人間に対して言う。振るわれることのない刀なんて、錆びて朽ち果てるだけだよ、僕。
文字通り、例の錆一族のようにね。俺は流派にも加盟にも興味はないけれど、だけど、あんな風になるのだけはごめんだよ。
僕はそれもありや言うとんねんよ、俺。ごめんどころか歓迎や。刀身が錆びてようが朽ちてようが折れてようが、そんなもんは鞘に収めたら見えへんわけやん。
見えなきゃいいのかい？
見えなきゃええんよ。あるかどうかわからんもんは、あってもなくても同じもんやし。たとえなくとも、あるように振る舞えば、それはあるんと同じやろ。剣術なんか騙しでええんよ。巨刀流が刀を持たんでも剣士を名乗れるんと同じことや。
やれやれ、相変わらず僕はひねてるね。そんなことだからどこか切れ味に欠けるんだよ。もっとも、だからこそ切られれば甚大に痛いわけだが、それでもある程度は俺みたいに普段から人を切って鍛えてないと。日本刀ってのは切った数ほど鍛えられるもんなんだぜ。そういうとこ、私はどう思う？と球体人間は視線をやや上に向けた。ずらりと並べ立てられた刀剣のその大量の刃先の上にごろりと寝転がっていた男に対して彼は声をかけたのだ。しかし体に突き刺さる刃物にも目を覚まさないその男が、そんな呼びかけで目を覚ますわけもない。いな、正確にはそれら刃物の切っ先も彼の体に突き刺さっていないし、貫いてもいない。男の鋼のような筋肉がそんな狼藉を許さないのだ。極限まで鍛え抜かれた鎧のごとき分厚い筋肉だからこそ、刀剣を寝台に眠るなんて無謀を彼は成し遂げているのである。武器庫管理人としてはいかがなものかとは思われるが、球体人間はしかし返答がなかったことに少なからず不満を覚えたようで、彼が信頼にする刀剣軍の根元を蹴り、もろともに崩してしまう。これにはたまらず、筋肉の塊も目を覚ました。
何すんだ、俺。
仕事中に寝てたらダメだよ、私。
球体人間は偉そうに大義名分を述べるが、しかし、管理すべき武器を足下にしたという点においては、彼に何かを言う資格はなさそうだ。
これのどこが仕事だ。刀の仕事は、切ることだけであろうに。
筋肉の塊は、ひどくつまらなそうに言う。まるで、世の中には価値の見出せるものなど何一つなく、くだらないの一言で片付けられない現象など、決して起こらないと、そう確信しているかのように。
僕や俺のようにごちゃごちゃと理屈を考えたり、斧が行為に意味を裏付けたりすることも無駄だ。刀が意志など持つべきではないし、そもそも意志など持っていないのだから。
そんなよしなし事など考えるだけ虚しいだけだ。筋肉の塊のそんな言葉を受けて、球体人間は丸い肩を丸くすくめ、
相変わらず私は硬いなぁ、とつぶやく。
自分の言うことを否定されても、まるで気分を害した風はない。むしろ楽しげでさえある。
もっとも、そんな硬さだからこそ、刀の刺さらない刀として成立してるんだろうけどね。いつも言うことだけれど、その技術は、ほとんど忍者の領域だぜ。マニワ人軍とかさ、わかってる？
わかってないし、わかる必要などない。
からかうような球体人間の言葉に、筋肉の塊は首を振る。地べたに寝そべって。
私は、納得したいわけではないのでな。
納得したいわけではない、ね。と彼の発言に前置きもなく挨拶もなくぶしつけにかぶさってくるセリフがあった。三人が声のした方向に顔を向ければ、そこにいたのは背の高い女と背の低い男の二人組である。セリフを発したのは女の方で、 しかし、したいしたくないにかかわらず、納得なんて途方もないことをできる人間が、この世に一人でもいるのかしらね。ん?
と、そんなセリフを続ける。女は美人には違いなかったが、しかし、露出の多いその衣装からはみ出した肌には、全く血の気というものがなく、透き通るように白い。いや、もう青いと言ってしまってもいいほどの色具合である。全身の血管に、血の代わりに青の絵の具でも流れているのではないかというようなありさまだ。なのに、にもかかわらず、不健康な印象をちっとも振りまかない、キーな雰囲気を彼女はまとっていた。
例えば、この地下武器庫の遥か上におわします、尾張幕府の大御所様にしたってそう。今八代目なんだっけ?
どうだっけ?
忘れちゃったけど。あのお方にしたって、ちゃんと納得してそのお偉い立場についてらっしゃるのかしらね。いやいや、そんなことは全くないと思うのよ。ただ、誰もがそうであるように、目の前に降りかかってくる難解な課題を一つずつ順番に片付けていったら、いつの間にか現在に到達してしまったというだけ。自分がどういう理由でそこにいるのかなんて、まるで分かっちゃいないに違いない。私がそうであるようにさ。寺子屋の試験と一緒なのよ。と、斜め向きに構えたようなことを皮肉たっぷりに言い、青白い女は、ねえ、こういうのって拙者も同じ意見よね。と、隣の子供に同意を求めた。求められた子供は、本当に子供にしか見えない外見のくせに、妙に老成したような口調で、確かに、拙者も基本的には私と同じ意見ですよ。と答える。声も不思議としわがれているようで、変に大人ぶっている風ではない。なんというか、本当に千年生きた子供といったような感じで、佇まいにすら変な威圧感があった。倍以上は人生を生きていそうな青白い女に対しても、完全に上からの視点で。
ですが、私は喋りすぎです。そんな分かりきったことをこれ見よがしに言ってみせても、それこそ納得できるはずもないのですから。ひねている僕の方が、己を見ている分だけまだマシというもの。現実を混ぜ返す作業に躍起になっても、先に待っているのは絶望だけですよ。
などと、たしなめるようなことを言う。それに対して、青白い女も反論することはなく、はーい、と、おざなりにではあったが、素直にうなずくのだった。
納得ねえ。僕はあんまそういうんについて深く考えたことはあらへんかったけどな。けど、もしも今の自分の立場に不満がないっちゅうんが納得いうことやったら、結構納得しとるつもりやで。武器庫の管理人っちゅうんも悪うないやろ。出向扱いやよって余計な人付き合いもせんでええしな。隠遁するにはもってこいや。
鞘に収まっている状態だね。まあそんな状態で納得できるのは僕くらいのもんだろう。持ってこいと言うなら持って行ってほしいものだよ。俺ほどじゃなくっても、みんな鍛えた刀身を振るってみたいと思う気持ちはどこかにあるはずだよ。私だって、私だって、拙者だって、間違いなくそうだろう?
私には気持ちなどない。
気持ちがないとは気持ち悪い話よね。まあ私ってそもそも人間じゃないんだから、気持ちとか納得とか満足とか意味とか心とか、確かに鼻からありゃしないんだけど。
その通り。言うことを言う分には喋りすぎも悪くはありませんよ。でも、しかし、確かに腕試しならぬ刀鳴らしをしたいという欲求くらいは最低限あった方がいいんでしょうけれどね。 こんな天下太平の世の中じゃ、その機会はありませんか。
いいな。
と、棒人間と球体人間、筋肉の塊と青白い女と千歳の子供の、取り留めのない、大した内容もない、暇つぶしのような会話に、暇つぶしのような独り言に、あまりにもすんなりと、その声は割り込んできた。独り言の時間は終わりだとばかりに。
みな、大いに喜べ。どうやら試し切りの機会は訪れたようじゃぞ。
見れば、陳列棚の陰に潜むようにしてそこにいたのは、果たして一匹のまだら模様の犬だった。いや、犬というにはあまりに巨体で、あまりに巨大だ。人間の頭部くらいなら、一噛みで砕いてしまいそうな鋭い牙が、裂けた口から覗いている。牙の一本一本が、さながら刀剣のようだった。
はい？どういうことよ、わし。突然現れてからに。いつからそこにおってん、びっくりするやん。確か、わしは今日はお休みの当番やなかったんけ？
休みはおしまいじゃん。わしも、僕も、俺も、私も、あたしも、拙者もな。だから喜べと言うておる。長きにわたった独り言の時間は終結じゃ。戦国時代に生まれた巨頭竜が、再び日の目を見る時が訪れたのじゃ。
見切りからの指令じゃよ。と、まだらの犬は、当たり前のように人語を返して人語をしゃべり、また五人も、そんな獣の言葉に、口を挟むことなく、真摯に聞く。その言葉を、待っていたとばかりに、真摯に聞く。
東北の巨海と言うべき名物大名、飛騨高人が、幕府に反旗を翻した。少し前のことじゃがな。今この国は、百数十年ぶりに荒れておる。日本全国を巻き込む戦乱の勃発じゃ。戦国時代の再来と言っても良いくらいにな。
へえ、
そりゃ拙者たちは、とんだ浦島太郎というわけですね。それを今まで伏せていた見切りさんも、大層人が悪いです。で、彼女からの指令とは？
まだらの犬の言葉を聞き終えて、千歳の子供が皮肉の混じった薄笑いと共に質問をすると、犬も犬ながらににやりと笑って答える。
鉄火家に備えられた伝説の宝刀として、秘められた巨頭竜の奥義を大いに振るい、首謀者、飛騨高人の首級を取り、こたびの反乱を見事収めてみせよ。じゃとよ。
まったく、お姫様育ちはいつも言うことが厳しい。
と、五人はそれぞれに、それぞれの反応を取りながら、しかし、一様に姿勢を正し、残と隊列を組んで歩み出した。全員、すでに武器庫管理人としての立場を捨てていた。その立場に満足していたはずの棒人間でさえ、何の文句もなくそうしていて、まだらの犬もまた、その隊列にスイッと加わる。歩幅も動きもまちまちなのに、不思議とその足並みは一糸乱れず揃っていた。
飛騨高人ね。国を相手に喧嘩とは、エロなったもんやな、あいつ。いや、いつか何かをする奴やとは思うとったけどな。
尾張幕府の最後の良心にして、最後の砦と呼ばれる鉄火家が動くってことは、すでに将軍家は相当追い詰められてると考えられるよね。
考える必要などない。敵がいるなら何の感情もなくそれを切るのみ。相手がかつての友でも同じことだ。
いやいや、ちょっとは考えた方がいいんじゃなくて。貴人ちゃんは結構な策士なのよ。私とか私とかがまともに切りかかっても帰り討ちに会うのがオチでしょ。
そうですね。彼のもとには盛況派大な四天王的な四人組がいると聞きますし、それに隠密患者の参謀じゃ。詳しいことは調査待ちだが、貴人が立ったとなれば、あれが同時に動いておらんはずもなかろう。
陳列された武具の間を縫うようにしながら、彼らは会話という名の独り言をつぶやく。彼ら、僕と俺と私とあたしと拙者とわし、五人と一匹、いな六人。見た目も個性も点でバラバラでありながら、しかしその根っこの部分は同一だった。一人にして六人、六人にして一人、上下の区別なく貴賤の区分なく同一。指揮官もいなければ部下もいない。集団ならぬ一個。それが彼らの、彼の奇妙なありようなのだ。戦国時代に生まれし、闇に包まれた剣法巨刀流。剣士でありながら刀を使わず、斧が肉体を刀身に見立てて戦う最強の剣術。その巨刀流の幹から伸びた六つの枝。んじゃ、一朝国でも救おうか。誰かが言った。しかし、それは全員が言ったのと同じである。そして六人は、鍵も閉めずに武器庫を出、表の世界に名乗りを上げる。巨刀流六代目当主、ヤスリ六重、参る。
巨刀流六代目当主、ヤスリ六重、参る。
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 巨刀流六代目当主、ヤスリ六重、後に大乱の英雄と呼ばれることになる一子相伝の流派、巨刀流の歴史における唯一の六刀流の剣士である。